清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。日中関係が破局に進んでいく昭和40年11月10日、突然中国に文化大革命の大旋風が巻き上がった。翌年昭和41年5月12日、松村は83歳の身も厭わず、よたび中国に渡った。次々に打ち出す佐藤内閣の中国政策、それに応じて次々に破棄されていく貿易。このまま進めば日中国交正常化の夢が断ち切られてしまう心配があった。切れてしまえば国交回復は遠い彼方に去ってしまう。何としてでも切らしてはならなかった。米中和解への架け橋、松村が米中の和解を働きかけたことがあった。アメリカの外交戦略はドミノ理論に基づいていた。中国の浸透を防ぎ止めねば、東南アジア諸国が将棋倒しに共産化していく。松村はこのドミノ理論者らに、中国が民族主義の建設国家であることを理解させれば解決できると思った。また台湾が大陸反攻を豪語していることに対して、台湾を武力解放しないという中国の要人らから聞いた話を知らせる必要があった。松村はこれを池田首相に進言した。池田にも松村と同じ気持ちがあった。アメリカの文化人たちが中国を訪問できるように頼んでみてくれませんか。池田の話を受けた松村は早速アメリカの文化人名簿を作り、訪中した時両商氏に渡した。あなたの国をアメリカの人たちに見せてあげたらどうでしょう。隠すこともないでしょう。何も隠しているわけではありません。現にアメリカの女性記者が取材に来ていますよ。両商氏は笑いながら名簿を受け取った。4、5日経って顔を引き締めながら名簿を返した。これを返さなければならない事態が起こりました。アメリカがいくらけしかけても中国は静かにしていますよ。アメリカが中国封じ込め政策としてベトナムに介入したのである。4度目の訪中をした松村らに対して中国は変わらぬ友情と敬意を示してくれた。日中間の冷え込み状態にもかかわらず、陳毅外相は和やかに話してくれた。その後、習首相との会談において、LT 貿易を延長することに決めた。しかし、中国側としては、松村個人に信頼と敬意を表すことが、佐藤内閣に力を貸すことになり、佐藤内閣に反発すれば、松村個人への友誼を裏切ることになる。この矛盾に苦しんだ挙句、延長を約束したものの、この後は、松村個人の手から離して日中間の政治関係で動いていこうと考え出した。訪中の間、松村は北京にいる日本人記者たちと昼食を一緒にした。ひとしきり日中問題や日本の政界の情勢を話し合った後、 松村は重々しく口を開いた。佐藤栄作にはまだお国のために果たせる仕事が残っておりますぞ。立派にお役に立てることが。滝山雄太郎が半ば呆れた表情で口を開こうとするのを松村は右手で制し、おもむろに言った。よろしゅうございますか。一日も早く総理総裁から身を引くことではないかな。思わずみんなが吹き出した。松村の言葉はその日習首相らに対した時とは別人のようだった。中国の佐藤内閣非難は岸内閣の時よりも激しく鋭かった。それに対して松村はキリッとした調子で跳ね返した。佐藤首相は日本の首相でございます。私は日本人でございます。日本人の私の前で日本の首相の非難をすることは断じて許しません。あまりに強い松村の語気と気迫に押され、習首相はじめ中国の人たちは息を呑んだ。いつもニコニコと丁重な物腰の松村であるが、怒ると迫力があり相手を震え上がらせた。松村先生が怒ると怖くて震え上がる。さすがに古い政治家だ。政治家たちや新聞記者は口々にそう言っていた。その怒りを中国側にぶつけたのである。松村は新生中国を着々と建設していく中国の首脳たちに敬意を表していた。だからといって中国側の考え方を無条件で受け入れたのではない。中国側の首脳と会談するときはいつも日本人としての立場を忘れず、言うべきことはとことんまで主張し、毅然たる態度で接していた。特に70歳を過ぎる頃から一度引き受けたことは寝ても覚めても忘れず、必ず引き受ける代わりにすぐには相手の言うことに同調しない癖があった。こう言えば賛成するだろうと思って切り出しても、いやそうではございませぬと言ってから延々と自説を主張した後、同調するといった調子であった。習首相との会談にもこの調子で、いや日本ではそうではございませぬと日本の立場を主張していた。日本人としての自負心、それが佐藤首相の弁護となったのである。松村は中国民族の優秀性を認めていたが、中国民族に負けない日本人の優秀性に自信と誇りを持っていた。だからタカ派の連中が中国と国交を開くと思想的に侵略されるというたびに、優秀な日本人がいくら外国から思想攻撃をかけられてもたやすく洗脳されるはずがないと笑っていた。松村が日頃親しくしている新聞記者に山崎陽がいた。昭和37年から2年間香港特派員として働き帰国した。早速松村のところに挨拶に行った。山崎は香港で勉強したことや中国問題について語りながら、中国民族は非常に優秀な民族ですねと言った。途端にニコニコ笑っていた松村の顔色が変わり、大きな声が飛んだ。日本民族も同じように優秀な民族だ。ただならぬ鋭い語気と気迫に山崎記者は縮み上がった。松村が中国の首脳たちに見せた態度もこのようなものであったらしい。だが習首相との友情はこのようなことで崩れるものではなかった。互いに尊敬し合い、簡単相手らす仲であった。それよりも利権や権力にとらわれず、ひたすら日中正常化に命を懸けている松村の熱意と努力に深い信頼を寄せているからであった。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。